皆さんこんにちは。2月25日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。第11回目のスタートです。パーソナリティの田中孝子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組を一緒に進行してくれるパートナーは、
はい、皆さんこんにちは、進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラ東クルメのスタジオから生放送でお届けしています。メッセージはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。ということで、タコさんもあっという間に2月も終わっちゃうんだけど。
そう、もう11回目やってる
ね。あ、11回目なんかね、重ねてきましたね。
来ましたね、本当に。っていうか今週忙しかったでしょ、小山くん。
まあいろいろ忙しい、まあそれはプライベートで忙しいんでいいんですけど ね。
でもね、それ以外にもいろんなことでね、昨日もラジオ出演してましたね。
あ、そう、ラジオ、あい、ね、ありがたいですね。そうやってラジオに呼んでいただいたりして、ちょっとね、自分のこと話すの恥ずかしいんですけどね。
何言っちゃ
った。まあまあいいかな
言っちゃって
っていう感じですけれども、まあまあでもね、まだ寒い日が続いていると思ったら花粉も飛び始めちゃってるしね。
かなり飛んでますね。
花粉症、高子さんは大丈夫ですか？
私ね、花粉症なんですけど、他にもアレルギーがあるんで、薬を毎日飲んでるんで、
おうおうおう、
特にここの時期だけってわけじゃないので。
なるほどなるほど、うん、
ちょっとひどくなると目が痒くなって
くるね。あ、目が痒くなりますよね、うん、
で、まあ、今マスクしてるから。
お、うん、あ、それはいいけど目は本当やられちゃいますね、
うん、そうなんですよ。目が痒いとね、本当につらいからね、う
ん、今年はね、なんか昨年よりも花粉の量が多いなんていうふうにニュースで言っていますけれども、
ね、本当ですね。
本当ムズムズして嫌な季節になりましたが、
ね、本当
とはいえね、早く暖かくもなってほしいし、
三寒四温です ね。
本当は寒い日と暖かい日がこう交互に来て
る。そうなんです。
この前なんかね、ポッカポカ陽気だと思ったら今日もちょっと ね、少し肌寒いし、北風がピューピュー吹いてきてる感じで、皆さん本当に、ね、体調管理はね、気をつけていただきたいなと思います。 では今日のラインナップご紹介しましょう、はい。はじめに旬の野菜情報、食べるのは今でしょのコーナーをお届けします。続いてゲストコーナー、今日は、カモミールを普段支えていただいている強力なサポーターの二人をスタジオの前にお招きしてますのでね、はい、じっくりお話を伺っていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
その後、子ども食堂の支援者紹介や今後のスケジュールまでなど、13時54分までの放送ですので、最後までお付き合いをお願いします、はい、
それでは最初のコーナーに行ってみましょう、はい、旬の野菜情報、食べるのは
今でしょう
です。
ということで、
はい
はい、
今月は、
はいはい、
菜の花。
菜の花、
菜の花食べる？
菜の花食べますけど、なんか積極的に食べるっていう感じじゃないですよね。
うん、そう、ちょっとね、子供たちには苦味もあったりとかするからね、うん、だけど今の季節だよね。
今の季節しかない、
うん、多分そうだ
けど、
あんまりないでしょ。
なんか付け合わせで出てくるだけで、うん、栄養ってあるのとか、栄養なんてあんまり意識したことがないけど、菜の花って、
うん、菜の花舐めてる
よ。舐めてる、うん、あららら、毎月俺舐めてる感じで言っちゃうんだけど菜の花に栄養なんてってちょっと想像もつかないんだけど、
菜の花って油科のね、野菜なんだけど、
油科、はいはいはい、そうそうそう、
ビタミンとかミネラルとか食物繊維がすごくいっぱい入ってて。
そうなの？
そうなの。
とても、そんな風には見えないけどね。
いやいや、
あいつら、
あいつらになっちゃうの、うん、菜の花本当にすごい。それでね、うんうん、イソチオシアネートっていう、私もあんまりちょっと言いにくいんだけど、
イソチオシアネート
っていう
栄養が入って、うんう
ん、で、抗酸化作用で、
抗酸化作用出ました
で、ね、うん、はい、免疫力を高める効果もあって、
うんうんうん、
なんと抗がん作用もある。
抗がん作用があるの。へえ。
が、うん、を抑える作用もあるっていうのはあんまなかったでしょ、今までの野菜の中では。
いや、気がつかなかったね。
そうなの。で、胃を刺激して食欲を増進させる効果があったり、
うんうん、
解毒作用とか殺菌作用とか、
はい、
すごいでしょ。
すごいね。
作用を聞いただけでも。
はいはいはいはい。
しかもビタミン C がたっぷりだから、
うん、
ビタミン C のその菜の花の栄養価って130mg も入ってる。わかる？150mg でだいたい1日のビタミンの、
はい、
摂取量なんですって。
へ
ー。でそれの中の130だから、まあグラムにもよるんですけど、
うん、
あのかなりの率のビタミン C が入ってるっていう菜の花、ね、
そうなんだ、
うん、これだけでもね、スーパー 野菜、
スーパー野菜なんだね
と言われるぐらい
の、侮れないね。
そうなんです。
さっきなんかあんなやつらなんて言っちゃったけど、やつら呼ばわりしたら失礼だね。
失礼失礼。これちゃんと食べて、
菜の花様々にしないといけないかね。
そうなんですよ、うんうんうんうん、で他にもね、動脈硬化の予防だったりとか、まあ、ビタミン C が多いからシミとかシワの増加を防ぐ、
助かる、
まあ、私たち、
ね、ビタミン C だねやっぱりね。
そうなん、うんうんうん、あとはね、免疫のダメージを回復する効果、うん、生活習慣病の予防を、うん、老化防止に効果が期待できるわけです。
あらら、
すごいでしょ。
私たちにはもう必要なものがギュッと詰まってるってことじゃないですか。
うん、だけどね、それこそこのシワシミも、まあ、高齢の人たちが必要かもしれないけど、うん、あの殺菌作用とか解毒作用があるので、うんうん、あのいろんなちょっとこうなんていうのかな、タンパク質でちょっとお魚だったりとか、うん、いろんな何細菌が入ってるものなんかも、うんうん、これと一緒に食べると、うん、解毒されるから、
解毒作用もあるの。
そうそうそうそう、食
中毒になりにくい。だからああいう風に付け合わせでちょっと食べるっていうのは非常に効果的ってことなんだね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど、
うん、だからもうぜひ、まあ、なんていうのかな、主役にはならないかもしれないけど、うん、一緒に食べてもらえるといいかなっていう気がするんですよね。
じゃあちょっとね、菜の花ってあんまり食卓にうちなんか並ばないんだけど、うん、ちょっと調理法とかなんかコツとかあったら教えていただけますか。
そうね、菜の花って、うん、さっきも言ったけどビタミンが豊富なんだけど、はいはい、ビタミンがその水溶性の栄養素なのね。
水溶性、そうそう、あ、前もなんかビタミン水溶性って聞いたことある ね、
はい、う
ん
う
ん
うん、で茹でると水に溶けちゃう。だから長時間茹でたりとか水にさらす時間が長いとビタミンの含有量が少なくなっちゃうので、できれば電子レンジでチンとかしてちょっと温めてた。
そっかそっか、うん、電子レンジで、うん、その水分を逃さないようにするってことが大事だね。
あとね、ベータカロテンとかビタミンE の脂溶性の栄養素が含まれているので、うんうんうん、これもね、油と一緒に摂取すると体内の吸収力がアップする。なので、菜の花は、うん、サラダとか、まあ、ドレッシング、ね、油だったりとかするし、うんうんうんうん、そういうのとか、私は割とね、パスタ、
あ、パスタ、あ、菜の花のパスタってあるね、うん、あるあるある。
オリーブオイルとかと一緒に食べたりとかすると、うん、いいんじゃないかなっていう気がします。うん、結構簡単に塩コショウだけでも結構美味しいので、うんうんうんうん、簡単に食べられると思いますよ。
なるほど。じゃあ今度パスタ食べるとき菜の花選んでみよう。
うん、そう、菜の花選ん
で。あんまり選択したことないんだけど。
あとね、小魚と一緒に食べると、うん、骨粗鬆症の予防にもなるので、なので
いいことずくめじゃないですか。
そうなの。だから菜の花と、うん、あの例えばしらす干しとかのパスタとかよく聞くでしょ。
あるあるある
ある。あるでしょ。ああいうのすごい体にいいんですよ。
ほー、計算されてると
思います。
メニューなんだね、
う
ん、あれ。
そうそうそう、選んで。
あ、そう。あ、じゃあ今度はそれを
ぜひ選んでいただ
ければ。選びましょう。
はい、骨粗鬆症に。
もうこの番組やるとね、その月の週ね、なんかそればっか食べるんだよね。柿の時はさ、柿ばっかり食べちゃったりと、里芋食べちゃったりしてさ。でもまあそれで私の健康が保てればいいと思いますので、そうそうそう、
皆さんの健康もここでぜひ保っていただければと思います、
ね、皆さん本当ね、菜の花、うん、侮れませんので、はい、ちょっとこの時期のものなんでね、うん、食べていただきたいと思います。
今度の、ね、カモミールはね、うんうん、ちょっとあの3月3日ひな祭り、桃の節句の献立を考えてるんだけど、うん、
菜の花
ちょっと出そうかな。
あ、いいですね、うんうん、じゃあ皆さんもね、そんなことを楽しみにしながら行ってもらいたいなと思います。
はい、はいはい、今回菜の花紹介させてもらいました。
ありがとうございます。以上、食べるなら今でしょのコーナーでした。はい、では次のコーナーを行ってみましょう。
それでは次はゲストコーナーです。本日はカモミールの活動を支えてくれてるたくさんのサポーターの中から、細江拓郎さん、相川和子さん、強力なこのお二人に来ていただきました。はい、細江さん、相川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、高子さん、この二人には本当ね、はい、あのいつもお世話になっていて、もう助かりますよね、う
ん、
ま
あ、足を向けてはなれません
ですよ。本当サポーターの皆さんね、みんなあのとっても助かってるんですけど、はいはい、本当カモミールはそういう活動に、助けられているのですが、
はいはい、そうだね、うん、もう本当にたくさんのサポーターさん来てくれてるから、はいはい、その中でも細江さんとね、相川さん、うん、私和子ちゃんって呼んで、和子ちゃんって呼んでもいいかな。
あ、どうぞ。
相川和子さんは和子ちゃんって呼んでるんですけど、
う
ん、
その感じでお願いします。そうそう、
和子ちゃんは、うん、あのいろんなところにね、あのサポーターで行ってるんですね、子ども食堂。
あ、そうなんですか。
なので、うん、すごく参考になるんですよ、いろんなお話が。
うん、ね、はい、ということで、まずね、声を聞いてみましょうかね。細江さん、相川さん、よろしくお願いします。
よろしく、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
細井さんは小平っていうのは、もう小平にお住まいになって何年ぐらいになるんですかね。
ですね、途中でちょっと仕事の関係で埼玉の県北の方に5年ばかり行ってたんですけど、うん、
はいはい、
それを除いて、まあ、40年ぐらい、
ね、あ、40年ぐらい、
はい、
相川さんは小平歴っていうのはどれぐらいになるんですか。
あ、なんか私もほぼ40年、結婚してからなので、ほうほうほう、あら一緒だわって思いました
ベテランですね、はい、まあ、私と相川子さんはね、
もうずっとも
うちょっと小平にいますかね、
もう
ちょっとだけね、
う
んうん、そんなお一人ですが、小平のイメージって細井さんどうですかね、外から来られて。
ですね、初め結婚した時は、うん、東大和とか、はいはい、東村山に住んでたんですね、それで小平を選んだのは、うん、一つは、まあ、職場が近かったっていうのと、はい、あと緑が多かった、
緑が多かった、
うん、それと三つ目が大学が多かった。
あ、そうだね、
それ特徴の一つですね、
うん、そう、この3つをその選択の一つと、うん、まあまあ、決定だとして、うん、それで小平です、
ね、あ、なるほど、
はい、ありがとうございます。
相川さんは小平に来て、小平はどんな感じでした、初めて来られた頃って。
あ、うーん、初めはでも団地、とりあえず公団が当たったのでっていう感じなんです。
なるほど。
で、主人の母が小金井にいたので、うん、で、まあ、行ける距離でっていうところで小平にしたんですけど、ずっと生活してて、やっぱプチ田舎ですよね、
プチ田舎
とっても、はい、でも子供たちもすごく大好きです。
あ、いいですね、
うん、緑もいっぱいだし、
このプチ田舎感が小平いいですよね。
静かだよね。
そうですね、
そう、変に都会都会してなくて緑も多くて、
うん、でも近いでしょ、都会はね、
うん、そうそうそう、
新宿にね、すぐ行けます、うん、
そんなお二人ですけども、子ども食堂っていう活動っていうのは細井さんもう前からご存知だったんですか。
僕はですね、一番最初はマルちゃんカフェですかね、
マルちゃんカフェ、
でそれを、まあ、知ってる人がやるというので、はいはい、それで行ったんです、一番最初にですね。
なるほど、なるほど、相川さんは他の子ども食堂もなんかお手伝いされてるってことですけど、はい、で子ども食堂っていうのも前から、
あ、名前は知ってて、うん、本当に母の介護終わって、
うん、
要するに仕事もしてなくって、うん、さあ動くぞっていう感じで地域に何か、
うん、
でやっぱ料理するのが好きなので、
うん、
でね、田中さんと知り合ったこともあって、うん、いろいろと子ども食堂今5個ぐらいちょっとボランティアで
見
させ てもらって。
すごいで
しょすいません、
いやいや、それすごいなと思いますけど、細井さんもその子ども食堂、まあ、子ども食堂って初め僕も名前だけを聞いていただけなだったんですけど、その聞いていた時ってどんなイメージを持たれてました。
ね、あまり実感なかったんですよね、
うん、
それで一番最初にマルちゃんカフェに行った時に、うん、
はい、
そこにですね、子供たちだけじゃなくて、うん、ご高齢の男性の方が来てですね、
はいはい、
それで、女房に先立たれて、
うん、
それで一人で食事をしてたんだけど、
はいはい、
こんなに皆さんと一緒に子供なんかも一緒に食事を食べるっていうのは本当に久しぶりで、
なるほど、
嬉しいっておっしゃったんですよ。それが、まあ、あ、子供食堂といってもそうでないそういう人たちもおられるんだなっていう、それをすごく感じて、それからかなり関心を持つよ。
なるほど、はい、今高齢者の孤食っていうかね、一人で食べてるっていうことが問題になっていたりもしますもんね。もう一日誰とも
しゃべらない、
お話をしないなんていう、
そうですね、
そうするとやっぱりこういう場があることによってっていう、私もね、子ども食堂って本当に子どもの支援だけだと思っていたら、実際にやってみるとね、そういうことじゃないっていうのがだんだん分かってきて、幅が広い活動なんだなと思ったりしてるんですけどね。
子ども食堂っていうのも本当誰でも食堂って今ね、名付けてる人も多いけれども、
うん、ますけどね、
本当に高齢者の方とか、うん、障害者の方とか、うん、本当に一人の方々が多くてね、
うん、
あるところでは高齢者の方々がまとめてお弁当を買ってって、
うん、
集会室でみんなで食べるとか。
あ、なるほど、
そう、それも居場所の一つなんだろうなっていう、
うん、まあ、うん、いいきっかけになったりしてるんですね。
相
川さん、子ども食堂ってお手伝いをする前はどんなイメージを持たれてました。
あ、っていうか私も本当に子供っていうより、うん、ちょっと前にケアマネをしていたのがあるので、
なるほど、
でそれでやっぱ なんだろう、お年寄りの食事っていうのがちょっとやっぱすごい気にはなっていたので、
はいはいはい、認知症カフェもやってるんだもんね。
そう、今はそうそう、オレンジカフェとかもちょっと させてはもらってるんですけど、それでやっぱり食事って一番大事っていうのがすごく思うとこなんです、
はいはいはいはい、
だからあのみんなが食べれる好きにうちに来て食べてっていうのを本当はしたいところなんだけど、うんうん、だからそこから子ども食堂みたいな感じで、うん、本当だったら居場所を作りたい、
そう、
誰でも来れる居場所、
居場所欲しいよね、カモミールも欲しい ね
本当思いますが、ね、そんな二人ですけど、カモミールを知ったきっかけっていうか、どこでこのカモミールと出会ったのかっていうのは、保佐さんいかがでしょうかね。
僕はですね、はい、あのカモミールっていう名前は知らなかったんですけども、はい、今度子ども食堂をやるっていうので、うん、それで手伝いに行ったんですね、
はいはい、
中央公民館に、
はい、
でそれを、
サンコーヒーさん
で、サンコーヒーさんで、
そう、第1回目の時
ですね。それはね、僕知らなかったんだけど、
はい、
それでサンコーヒーさんは、まあ、僕わりかしあの近所に友達なんかいるんで、
はい、
なかなかこうあの見える方が初め少なかったんで、
う
ん、
そうですね、
友達に電話かけまくって、
ありがとうございます
それで、まあ、買いに来てもらったりしたのが、うん、後から考えたらそれが第1回目だったんです、ね、
じゃあカモミールと知らずにスルッとこう入ってきたっていう感じ、
保証さんと知らずにそう、あの陰ながら応援してくださってたって感じですよね。
僕はね、第1回目の時は行ったんですけど、保証さんが来てるなっていうふうに思って、あ、保証さんはいろいろ幅広く活動してるなと思いながらこう、お会いした記憶はありますけどね。愛香さんはカモミールはどこでお知りになったんでしょうかね。
はい、私はあの社会連帯ってワーカーズの主催のまちづくりの講座があったんですよ、うん、
はい、
でその中で見学で風林草さん、
う
ん、
はいはいはい、
を行ってここで、うん、あ、そういうのやってたんだよって言われて、うん、で風林草の子ども食堂をお手伝いに行ったら田中さんがいらっしゃった。
あ、そうだ、私ずっとやってたから、
ね、じゃあ風林草のお手伝いをしてる時にこのカモミールを知ったという、う
ん、でカモミールでやってるんだよって言われてお手伝いを、うん、
あ、そうかそうか、津田公民館だったっけ、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、それからです、だから本当にそれからの活動なんで私も、はい、
あ、そうなのか、うん、もっと前から私やってるのかと思ってた。
いやいやいや、
じゃあ風林草からなんですねです、うん、その風林草の子ども食堂をこう手伝ってみようと思ったなんかきっかけとかってあるんですか、相川さん。
あ、だから本当にあの町づくりの講座からなので、うん、できれば居場所、私はだからコロナのアットなんですよ、はいはいはい、だからもう本当にお弁当で提供する
しか、あ、じゃあもう風林草さんもお弁当形式になってからってことなんですね。
だから本当はその前の時を見てみたかったんですけど、うん、うん、お弁当形式になってからなので、
なるほど、
うん、そうだ、靴田公民館に風林草さんが移ってからだから、
う
ん、
あ、そう、あ、そうか、うん、
だから居場所をそこで会食してる時はもう全然知らないことですよね。
大瀬さんはやっぱりこの子ども食堂やっぱり手伝ってみようっていう風なきっかけは何でしょうかね。
ですね、それは僕もね、実はあの風林草の最初に、はい、あの自宅でやられてた時に、 その時僕も行ってるんですよね。
あ、そうですか、ね、
そうなんです、あの福本さんの自宅だったんで、
はいはい、さんとこね、
でそこに行って、うん、はい、それであの実際にあの近く の子供を連れたお母さんなんかとか、うん、いろんな人がやっぱり見えてて、はい、それであのそこでこう会話をしたり、うんうん、あの非常にあのいい場所を提供してくださったっていう、うん、そういうお話も聞いて、うん、それで、あ、やっぱり必要だなっていうのを思ったのと、あと 僕は、地域の居場所 の、
はい、
あの小川公民館の近くで、はいはい、そういう居場所をやってたんで、
う
ん、
もう長くやられてますね。
そうですね、はい、それやあのまああのさつきという居場所をやってたので、うん、はい、それでそこでもやっぱり地域の人がこう集う場所が必要だっていうのはまあ感じてたので、
うん、はい、
あのまあ、それに食が加わったら もっと良くなるなと思います。
そうですね、
はい、
確かにやっぱその場所と食のうまくねこうコラボできるとより充実っていうかね、
もっともっとね
クオリティが上がってくるんですよね。
うちもねできれば
場が欲しいんですけどね、うん、まあ、まだまだね、
うん、ちょっとコロナの様子を見ながら模索
中というところですが、
ね、このコロナがね、
そうい
や本当コロナでますますこう分断されてるっていうこともあるので、
う
ん、やっぱりこういう場を作っていく、
う
ん、で食を中心としてはこう場をねうまく提供できると、うん、 なんか地域のつながりがもっとね、強まってくるのは気もするんですけどね。
コロナのおかげでもっとそれが貴重だってことがすごくよ
く、気がついたってこともありますよね。今まではね、本当普通のことだったのが、こんなに普通なことができないっていうことでは、
気づきがありましたね。
コロナで気づきがあったっていうことはあるかもしれないですね。
重要性を感じましたね。
そんなこのお二人なんですけど、高子さんから見てこのお二人の活躍ぶりっていうのはいかがですかね。
すごいですよ、
もう一言では語れないと思うけど。
語れない、ね、はいはいはい、ちょっと語る、
語って
ちょっと語る、細江さんはね、本当今お話あったみたいに、もう本当小平の有名人というか、スーパー市民、
スーパー市民、もうね、どこに行っても細江さんと会っちゃうから。
それで細江さんが私に最初に来てくれたことは全然覚えてなくて、というか私も何にも知らないでカモミールを始めてるので、でも陰ながら細江さんがいてくれたこと で、でだんだんだんだんお付き合いしていく中で、細江さん今やあの揚げ物三重師と言われる
揚げ物三重師
言われるぐらい、もう調理にも関わって、
揚げ物大変なんだよね。150人前とか揚げ物作るのって本当大変だなと思うけど、
最近私非常だからみんなのお願いしますってやらせてもらって、
黙々とあの油の前でこうね、細江さんが立ってるっていう。
そうだからもうね、今カモミールには細江さんがやっぱりいないと閉まらない、
いやそんなことない
いや本当ですよ、あのね、で和子ちゃんもそうなんだけど、和子ちゃんもね、いろんなところのやっぱりお手伝いされてるので、うちとね日にちが重なっちゃう時があるの。
なるほど。
でもそれを、あのちょうどいい感じで調整してくれて来てくれるんだけど、彼女のすごいところは、プライベートでもすっごいお菓子が上手なの。
お菓子が上手なの。
ケーキとか、
あららら、
恥ずかしい、
おやつとか、
恥ずかしい、
私まだ食べたことないですけど一度食べてみたいな
ぜひ、ね、ブルーベリーの季節なんかはブルーベリーの、あのシフォンケーキを作ってきてくれたりとか。
あらやだ
あらやだ
どれだけ僕が言ってないかっていうのがバレちゃうじゃないですか現地
も
う
この間もね、ガトーショコラ、今度作ってもらって、
あららら、いや、なんか写真だけ見たような気がする今度ぜひね食べてみたいなと思います。
でそれだけじゃなくて、あのね、やっぱり栄養士さんの資格を持ってるだけあって、衛生面もすごくしっかりしてられるし、で皆さんをなんていうのかな、あのやっぱり初めてのサポーターさんとかいらっしゃるじゃないですか、そういう人たちにもすごくやっぱお声かけしてくれたりとか、あのそこら辺ね、すごい気が利くっていうか気がつく方なんですよ。
いややっぱもうこの人欠かせないですね。
そうなの、そうなの、だから本当にね貴重なサポーターさんで、これからもずっと一緒にやっていきたい。
ありがたいですね。ちょっともう喋り出したらまだね、二人の同じね、つまり、ね、まだまだあるんですが、そうそう、ちょっと前半このぐらいにしておきまして一曲ここで行ってみましょうか。本日ゲスト細江さんのリクエスト曲で、坂本九で見上げてごらん夜の星を。NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます放送中です。では引き続きゲストの方々にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、では、後半はカモミールに参加してみてのお話を、聞いてみたいと思うんですけれども、まずは相川さん、いろんな子ども食堂に行かれてるっていうことなんで、まあ、他と比較してっていうことはないですけどカモミールの雰囲気ってどうですかね、この子ども食堂の。
あ、私はカモミールが一番大好き
です。
ありがとうございます
それ今高子さんが前にいるからっていうことじゃないよね。
違います、はい、あのやっぱりいろんなところすごい気づいて、あの高子さんのは本当に何をやってても、あ、勉強になるなっていうのがすごく思います。お、本当です、本当です
ありがたいですね、
ね、だから今ちょっとお話もしてたんだけど、この足を向けて寝られません、みんなに感謝をするとかね、そこら辺のあの生産者の方にもそうだし、ボランティアさんに対してもやっぱり高子さんのありがとう、やっぱそういうのはすごい伝わるかなっていうのは思います。やってて、はい、
よかったけど
ね。
別に前にいるからじゃないよ。
本節も他の子ども食堂も見られてると思いますけれども、カモミールにの何でしょうね、参加してみての感想って何かありますかね。
やっぱりですね、高子さんの指導力、
指導力、そんなのないよ。
高子さんが
パワフルですからね。
そうです、もう本当にこうどんな面にも気配りをされてて、それでメニューからその作り方からもう全て衛生面の管理とか、もう パーフェクトです
ね。いやいや、そんなことない
です、ね、衛生面はね、本当高子さんはもう最初の時からですけど、うん、そのすごく気をつけていただいてて、うん、まあ、そのあたりは元ね給食調理員だったっていうところの経験も、うん、生かされてると思うんですけど、うん、やっぱりね食中毒とか出しちゃうと全てが、
う
ん、
ダメになっちゃう
し、ダメね、全てが飛んじゃうんだよね。
てか命に関わるじゃないですか、
うん、本当にそうですよね。
それだけはやっぱり気をつけてもらいたいっていうのは、う
ん、でそのあたりはだからこうずっと言い続けてくれてるので、うん、今 ね、あの調理のお手伝いしてくれる方にも、随分浸透してる感じがしますね。
だいぶ本当に皆さんきちんとやっていただいて、
ありがたいですね、
本当に。
そういうあの子ども食堂ですけど、あの最初ね持っていたイメージとやっぱ実際にやってみると細田さん随分違うと思いますけれども、まさかこんなに揚げ物やるとは思わなかったとかね、なんかいろいろありますけど、やっぱ最初のイメージとこう実際にやってみてってイメージ、感想変わりましたかね。
いや、あのね、メニューがとにかく豊富。
あ、なるほど、ね、
いろんなメニューが本当にその、はい、シーズンシーズンに応じて、うん、クリスマスだったらちょっとサンタクロースのちょっとした飾り物がつくとか、はいはい、七夕の時期には天の川のような、
はい、はいはいはいはい、
こう
カニカマ、
うん、カニカマで天の川で、うん、織姫彦星がちょっと
星がち
ゃんと、ね、星がついて
る、ね、ついてる、
ついてる、
もうね、そういうこう本当にあの季節の、うん、イベントを盛り込んで、うん、美味しい食材を提供されてる、うん、それが素晴らしいと
思います。嬉しいですね、
嬉しいですね。
そのあたりね、季節感はあの、うん、高子さん随分意識されてるんですよね。
そうなんですね、
本当旬の野菜も使いたいし、うん、その季節季節のね行事をうまくね、うん、っていうのは常にお話ししてますよね。
そうだから鯉のぼりもね、ほら作った
り、鯉のぼりのもう、ね、この放送でも何度も言ってるけど、あのね事務所で試作品を見た時のあの衝撃ですよ。
あの気持ち悪かった
もん、ね、いやもうなんか虫青虫っていうのだったんですよ試作の段階では。でも本茶の時は ね、
ちゃんと
すごくみんながうまく作ってくれて鯉のぼりになってね、ちょっとあの個人的にはすごく感動的でしたね。
よかったです。
あ、こんなにうまくできる。
私も感動。
あの事務所で見た時のあの悲惨なことからよくここまで勝ちしたななんてことはありますけど。
もうね、とりあえず自信がないので、とりあえずこれでどうって理事のみな、うん、理事会があるので、うん、そこでねみんなにたまに試作するんですよ。ええ、
まあ酷評されたね。
そうそうそう、ね、みんなにボロクソ言われて、いやでもこれでやりますって言ってね。やっぱり器用な方がいらっしゃる
ので。でも修正されてよかったですね。
うん、その最初見たかった。
見せらんないよね。意味せん。
写真はね撮ってありますけどね。あの衝撃写真は、ええ、まあまあ何かの時にね皆さんにもご紹介できればなと思いますけど。
今度もねひな祭りなのでね、うん、ひな祭り献立をちょっと。ええ、
で最近あの高子さん、サポーターもこの前205人とか来てくれて、うん、その前も21人とか、うもう20人超えてすごくね、あのたくさんの方来られてるんですけど、たくさんの方来られてその辺のチームワークとか、毎回参加されてる細田さんいかがですかね。こう入れ替わり立ち替わり、こう人も変わったりしますけど、
チームワークはもうす素晴らしいですよ、うん、もう高子さんが、まあ、手を挙げて、
はいはい、
3グループぐらいに大体いつも分けられて、はい、それ手を挙げてくださいっ て、 言って、それで挙げた人と、うん、それでじゃああなたはこちら、あなたはこちらっていうふうに、はいはい、グループワークされるんですけども、はい、それでもうグループ何のあのわだかまりもないっていうか、自然に、自然にそれで料理もやっていけるかな。
いいですね。相川さんもね、そうやって、はい、まあ、毎回毎回ではないですけど、うん、こう来られてカモミールのあの調理場の雰囲気っていかがですか。
あ、本当にあの、ね、だんだんこうバージョンアップしてるなってすごく思うので、うん、で皆さんもやっぱりほら毎回いらっしゃってる方がとても多いから、うん、本当にスムーズ、うん、私なんか時々しか行かないけど、はい、全然違和感なく入れていただける、うん、だからすごい雰囲気です。
まあ、こうレギュラーの方って言っちゃあれですけど、毎回来られる方がまあ半分ぐらいいらっしゃるの で、
ね、
もうここでね、随分皆さん段取りがこう、うん、分かってきたっていう感じがありますかね。
私が最近もういなくても平気って
。あそんなことないですよ。
それは困るんですけどね。
最初にねやっぱり、まあ、ミーティングっていうか説明して、今さっきね、うんうん、細井さんから話があったみたいに、うんうんうん、グループ分けさせてもらってるんですよ、うん、で今日は何やりたいって、うんうん、皆さんに聞いて、でこの間なんかはねチョコレートケーキを作ったんですけど、
なんかみんな楽しかったって言ってますよね。
そうホットケーキですけどね、うん、でも皆さんにちょっと好評もいただいて、なんか見かけもちょっと高級に見えた。
そうそうそう、
私たち食べれてないんだけど、
うん、僕は写真でしか見てないですけどね
一口しか食べれてないんね、
でもそういう風になんかねいろいろ手間かけていいですよね、皆さんに喜んでもらえて。
そうすると皆さん たちが考えて自分たちでやってくださってるので、うんうんうん、あの私がたまにちょっとこうお声掛けには行くんですけど、はい、皆さんでその本当に話をされているので、うん、初めて来る方もそのグループの中で、うん、あの違和感なくやられてる感じがちょっと最近は、
うんうん、みんな前向きでね楽しそうにやったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
であとねこれはもう本当にスカーモビール素晴らしいなと思ったのは前々回に聴覚障害の方が見えたじゃないですか。それで彼女は、うん、あのちょっと筆談ボードを自分で持ってきて、うんはい、それでそこで筆談ボードで会話をしながら、うん、それで一緒に料理を作った、うんはい、そういうねあのメンバーの方も一緒になって料理を作ってるっていうのが、うんうん僕は本当に素晴らしいなと思いました、
ねうんね、聴覚障害者の方は、ね、お手伝いしたいという声をいただいて、ね、カモミールでもそれを、受け入れられるかっていうのはね、うん、理事会の中でも少しお話をして、はい、でもそうやってね、うん、あの思いを持っている方はなるべくこうみんなで一緒に活動できるような場を
できれば
作っていくのもカモミールの使命かなということで、うんうんね、でも皆さんまさにあのサポーターの皆さんがうまく、包み込んでくれてサポートしてくれて、
2回続けてきて
ね、ご本人もすごくやりがいがあるっていうふうに言っていただいてるみたいで、うん、本当に良かったなと思ってるんですけど、
良かったですね、本当に、
うん、またねお待ちしてますって感じ、ね、
カモミールも居場所ですよね、
うん、あなるほど、
ありがとうございます
本当に
そうサポーターさんたちの居場所になればないいかなっていう、
でも本当にああいう活動したいっていう人がこれだけたくさんいるんだなっていうことも、うん、この活動してみてね
分かりましたね、うん、でもそれによって違うところにまた行こうって思われる方もいらっしゃったりとか、なんか活動の場が広がってるサポーターさんたちも多いので、うん、
多いかもしれないね、うん、でそこでまた新しい出会いとね人間関係もできたりしてますし、うん、なんかいいまさに相川さんがおっしゃるようにあのカモミールの場になってるっていうのはありますよね、
私もたくさんの人に出会わさせていただきました。い
や私も本当、ね、たくさんの方と知られて楽しいですね、うん、そんなカモミール随分、ね、回数も重ねてきましたが、はい、相川さんなんか思い出に残ってるメニューとかってありますか、
はいね、私ほらあんまり参加はしてないんですが、うんはいはい、あのクリスマスの時の私はあの、うん、ごめんなさい買わせてもらってしまったんですけれど、この間のクリスマス
エビドリア、
そうそうそう、 あのドリアすごく美味しかったんです。
ドリアとチキンとの時、
う
ん、
そうそうそうケーキ、
ケーキ、
あドリアをだから聞いたらあの豆乳とそうそう 米粉ね、うん、だからあすごーとか思って、
うん、あの時は豪華だったねクリスマスでね、う
んうん、提供してくれる方がねあのたくさんいらっしゃって、うん、なのでケーキの提供があったので、うん、どうしようかなと思って、
ケーキも寄付でしたかね、
そうそうそう、
ありがたいですね、
で配布だけちょっと手伝いに行かせてもらってたんで、
う
ん
う
ん、
あのエビドリア あのホワイトソースは米粉と豆乳だとすごくお手軽なの、まあ、米粉と牛乳でもいいんですけど、うん、あのホワイトソースってホワイトルーって炒めるんですよ小麦粉とバターで、とカロリーもガンって上がっちゃうんだけど、うん、あのもちろんね子供たちに対象なのでカロリー上がってもいいんですけど、うん、米粉と豆乳とか米粉と牛乳だと油を使わないので、うん、すごくヘルシーなんですよ。
ですね、
で、うん、あの時はチキンがあったりとかカロリーがすごい高くなっちゃうと思って、
あえてそこは避けたっていうことですね。
そうそうそうそう。でやっぱお手軽だし、
の考えてるのがまた素敵ですね。
うんうん、すごいすごい。
もうねそうだからでもねなかな
か味は良かったのめちゃめちゃ、
うん、ありがとうございます。好評でよ
かった。小澤さんはなんか思い出に残る献立メニューってありますか。
この前の、何でしたっけあの
揚げ
火あガオ
ガオあガバオライス
ガバオライス
ガバオライス
卵を焼いた時
ね、そうですそうです、うん、あれが美味しかったです。
あちょっとね辛かったんだけど子供にはね、うんうん、でも
大人向きだったんだ。
大人向きだったけど、うん、みんなに卵焼きを一つ一つ焼いていただいて、うん、あ目玉焼きだね。
目玉焼きを100個焼くのだって大変だもんね。
そうそうあの時150
小
川ホームさんで配った時ですもんね。
小川西市公民館で150は大変、
150、
ね、本当にもう
でも本当他の子ども食堂さんってね30とか40っていうところが多いのに、うん、カモミール100とか150作るっていうのが、うん、そうそうすごい本当サポーターの皆さんの力ですよね。
本当にそうですそうです。皆さんがいないとできないから、うん、本当にそれは感謝ですよね。でもまたみんな上手になるの最後の方は
本当にもうみんなうまくなって
この間のチョコレートケーキだって最後すごく美味しい
ふっくら焼けるようになってきたって
言いますね。でもだからなんかホットケーキパーティーやりましょうみたいな、うんうんね、サポーターさん同士の会話の中で ね、
いいですね
生まれたりとかしてましたからね。
そうどんどんどんどんつながっていけばいいなと思いますが、うん、そろそろねあの時間になってきて、ね、しまいましたけれども、うん、最後に一言ずつお伺いしましょうか。まだまだね、サポートしたで参加したいっていう方もいらっしゃると思うので、うんそういう方々に向けて 何でしょうね、一言ずついただけますかね。相川さん、このさカモミールに来ると楽しいよみたいなお話とか、まあご自身の感想とかお聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、毎回あの調理実習のようで、またあの優しい人々に囲まれて、うん、本当にあのチャレンジしてほしいなって。
ありがとうございます、うん、
やっぱ女の人ほらお料理好きな人とね、とっても多いと思うので、うん、まあ男の人も全然構わないと思うんですけど、はい、チャレンジ、は
い、うん、ありがとうございます。
ぜひ参加していただければと思います。
カモミールはね、はい、男の人もね、あの結構多く来てるっていうのも特徴だと思うんですけど、うん、その代表格の細江さんも何か、はい、そのこれからカモミールに行ってみたか見ようかななんて思ってる方々に一言いただけますでしょうか。
ですね、とにかく垣根が低い、うん、誰が来てもウェルカムで歓迎してくださるので、はい、で男性の僕なんかでもやることはいっぱいありますし、はい、もう本当に気楽に、はい、あの来ていただければ、はい、そこで居場所のようなつながりもできますから、ぜひお願いしたいと思います、
は
い、
僕なんか行ってもね、いつもお米研ぎと洗い物しかさせてもらえないんだけどでもそれも役割の一つなんでね、うん、それだけさせてもらえれば、
洗い物大事ですよ、
ひたすら洗ってます
でも常に周りをきれいにしながら調理しないと、うん、なかなかやっぱりきれいなものができないかなと思ってるので、ね、
そっかやっぱりそれも大事だということですね。
そうです
ということで、そろそろ時間になってしまいました。本日のゲストはカモミールを強力に支えていただいているお二人、細江拓郎さんと相川勝子さんゲストにお招きしました。細江さん、相川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきましょう。相川さんのリクエスト曲、ベリーグッドマン、雑草。お聴きいただいているのは NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますです。では次のコーナー、新書紹介のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、足を向けては寝られませんのコーナーに行きたいと思います。移動式子ども食堂カモミールはいろいろな方々に支えられて運営しています。本当に感謝の気持ちでいっぱいで足を向けて寝られません、はい、このコーナーでは支援していただいた皆さんをご紹介して感謝の気持ちを伝えていきます、はい、当日の調理には2月1日に21人、
そう、
2月15日には25人、
25人、
先ほどちょっとね話出ましたけど、はいはいはい、本当にたくさんのサポーターにご協力いただいています、うん、本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
で当日の、ね、調理以外にも、はい、食材などの寄付もたくさんいただいてます。でここでその支援をいただいている皆様に、皆様を紹介させていただければと思います、はい、それでは今月の支援者のご紹介、新小山くんお願いします、
はいはい。まず食材をいただいた皆さんご紹介します。お米は菅原さん、田中さん、もう毎回ありがとうございます。お米本当に助かります。で小松菜は金子牧場さん、
そうですね、
でこれはねサポーターのみんなで掘り取りにも行ったんだよね。
そうなの、
畑に行って掘ってそのままいただいてきちゃいました。金子さんありがとうございます。でお菓子を小樽市社会福祉協議会からいただきまして、でピザはまたねあのピザーラさんからいただいています。その他調味料などはあのフードドライブ、はい、ファミマフードドライブで寄付いただいたものを調味料で使っています、はい、本当毎回食材いろいろご寄付いただいてありがとうございます。で寄付金は、毎回紹介していますが社団法人私有会さんから今月もいただいています、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上が支援者紹介のコーナーでございました。
はい、それではですね、ここで3月の子ども食堂カモミールの日程をお知らせしたいと思います、うん、はい、お願いします。カモミールは第1水曜日と第3水曜日月に2回子ども食堂を開催しています、はい、3月の開催日は3月1日、はい、ここはね小川公民館、ちょっとね、うん、
あまり久しぶりですね、
そうなので、ね、ちょっとね分かりにくい公民館なんですけど、場所がちょっと分かりづらいけれども、
はい、ぜひぜひ、
はい、来ていただければと思います、はい、その日はね、さっきちょっと言ったけどひな祭り近いので、
ひな祭りメニュー、あ、また豪華に、豪華というか華やかにっていう感じですかね。そう
なの、ちょっとあのね意外な手作りをします、
あらららら、ら、はい、楽しみにしていただきたいと思います、
は
い
は
い、
そして3週目は、3月15日水曜日、はい、都営大沼町1丁目アパート集会室で、はい、こちらも行います、はい、ここはまだ考えてませんけどそろそろタケノコも出てくるかな、
あ、なるほど、
もうちょっとかな、
もうちょいですか ね
またね、はい、ちょっと旬の野菜を使いながらのお弁当を作っていきたいと思います、はいはい、どちらも 17時30分より提供いたしますので、はい、皆さんお越しください。大人300円、子ども無料、先着順での提供です。もしかしたら並んでも食べられない方もいらっしゃる
かもしれない、ね、最近並ばれる方も多いんでね、早めに来ていただければと思います。
ただね、まだちょっと寒いので、はい、あまりちょっと外で並ぶのはちょっとねきついかなと思うので ね、そこら辺ちょっと微妙な感じなんですけど、はい、皆様にお越しいただければと思います、はい、そしてその他の子ども食堂情報は、お知らせしたいと思います。お願いします。アンファンボンヌという新しい子ども食堂、はいはい、始めました、はい、でこちらはね第2日曜日、
第2日曜日、
はい、小川公民館で、はい、12時から配布しています、はい、でこちらはですね、なんか予約も取っているということで、うん、ここでちょっと電話番号も言っていいっていうので、
お願いします。
電話番号をお知らせしますので、はい、お弁当欲しい方は電話してみてください、はいはい、080-7609-3541、はい、080-7609-3541、はい、こちらの方にお電話していただいて、事前に予約もできますので、皆さんぜひお越しください。
はい、お願いします。
はい、あとですね、誰でも食堂、この間前回のゲストに来てくださった、小川ホームの
小川ホーム、
はいはいはい、小川湾食堂、
小川湾食堂さんですね、
はい、はい、そちらはね明日です。
あ、明日、
はい、2月26日11時30分から、はいはい、そちらもお弁当形式かな、まだ、と思うんですけれども、提供しますので、ぜひ皆さん、はい、小川ホームさんに、
小川ホームさん、
はい、行っていただければと思います。はい、はい、以上、子ども食堂情報でした。
はい、ありがとうございます。ではここでね、メッセージいただいているので、いつご紹介しましょう。ラジオネームめぐみるくさんありがとうございます。わこちゃん、清澄白河から聞いてるよ、これからも活動頑張ってね、
頑張ってね、
わこちゃんって呼ばれてるんですか。
なんでこっちゃ、ね、なんでこっちゃ、嬉しいね。
いや、嬉しいですね、こう聞いていただけるとね。ここでメッセージもありがとうございます。ということで、そろそろね、エンディングになってきますが、お二人にもちょっとね、感想を聞いてみましょうか。なんかド緊張して、めちゃめちゃ緊張していた相川さんですが、そろそろエンディングでもう笑顔いっぱいになってきましたけども、もう緊張もすっかり解けて、いやいや、あっという間の1時間でしょ。
とんでもないです、まだ緊張してます。
いやいやいやいや、
いや、バカ笑いしないでよかったと思ってます。
はい、ね、これから活躍期待しますよ、わこちゃん、
ね、いや本当ね、まだまだ
やられてるし、うん、ありがとう、いつも
よろしくです。
大沢さん、いかがでしたか、この1時間。
いや、短かったですね。
あっという間でね。
そうそう、あっという間なんですよね。もっと喋りたいことたくさんあるんですけど、またね、来ていただければなというふうに思いますけれどもね。
大沢さんのこれからの活動もね、すごいやっぱ期待できますので、まだまだ。
そうそうそうそう、もう細井さんね、本当ね、私もいろんな場面でご支援をいただいていて、はい、本当にいろんなところで会うんですけど、はい、ええ、またね、またちょっと明日は私、吹奏楽 の、はい、ラジオ番組をやるんですけど、そうですね、その吹奏楽方面でもまた細井さんにお世話になったりしていたりしながら、
ね、もう本当に、
でも本当に、ね、地域でこういうふうにね、いろんなところで活動していただける方がいると助かりますし、うん、心強いですよね。
そう、私はもう何も知らなかったので、うん、もう細井さんと和子ちゃんの存在っていうのは本当に心強くて、うん、これからもね、もうぜひぜひよろしくお願いしますって足を向けてはなられません。
本当にサポーターの方々には足を向けて寝られないですよね。
本当ですよ。
最近でもこの二十何人も高子さん来るじゃないですか、
はいはい、
もう入りきらないぐらいの人がこう詰めかける感じに今、なんかすごい大人気になっちゃってますよね。
うん、でもね、サポーターやりたい、ボランティアしたいって方は、やっぱりもうお越しいただければなと、
嬉しいですね、
思ってます。あ、それからね、小山くんね、ちょっとね、一つ言ってもいいかな。
どうぞ。
フードパントリーをうち、
あ、そうだそうだ。
そう、やるんです。
そうです、そうでした。うん、それ、ちょっとしときましょうかね。いつでしたっけ
?3 月の26日の。
3月26日、
はい。はい。日曜日なんですけど。
はいはい。場所はどこでしょう。
小平市中町にある、うん、デイサービスの津久井小平中町というところが、はい、ぜひどうぞということで場所を提供してくださるので、はいはいはい、そちらの方で12時30分から、
はい
はい、フードドライブの 食品を、はいはい、提供してもらってますので、そちらといろいろとちょっとまた加えながらお米とかね、はい、考えながらそちらでフードパントリーしたいと思います。
前回はね、はい、大沼町のあの都営の集会室でやったんですけど、はい、提供したものは缶詰とか、はい、レトルトの
食品カレーとか、ね、
カレーとか、まあ、おかゆとかっていうものだったり、うんうん、お菓子とかもあったかな。
ありましたね。
あと飲み物もたくさんありましたよね。
そうなんですよ。前回はほら全農さんが牛乳、
う
ん、
ああそうでしたね、うん、で今回も本当最近あのフードドライブの回収量が多くてですね、今事務所に食品がね積み上がってるんですよね。200キロ。なのでこれを一気にこの3月26日に大放出しようと思ってますので、お近くの方はねお越しいただきたいと思います。3月26日12時半から提供を開始します。場所は小平市中町397-4津久井小平中町というところで、青梅街道でいうとあのロイヤルホストのところを南に入っていただいて、
ね、うん、ちょっと入って
左側にあると、はい、あのロイヤルホストのところを南に入っていただけるとすぐ分かりますからね。
はい、
そこでやりますので、あの近くの方あのちょっとねお越しいただけると、
うん、ちょっと、まあ、分かりにくいところではあるんですけど、うん、まあ、青梅街道からねロイヤルホスト目指していただければ、曲がったらすぐに看板出てますので、
はい、ね、食材提供したいと思いますので、はい、ぜひお越しください。
お待ちしてます。
あともう一つね、高子さんにはね、はい、聞いとこうかなと思って、この前なんか講演とかやられたじゃないですか。
あ、講演ね。
ね、カモミールっていうか子ども食堂についての講演を、公民館でのね講座で呼んでいただいて、はいはい、ちょっとお話をしてきたというふうに、私ちょっと当日行けなかったんですけど。
いや、お二人来てます。
あの実は大雪の日ですよ。
大雪
とか細井さん大家さん行かれたんですか。細井さんどうでした、高子さんのお話。
いや、良かったですよ。ね、うん、本当に良かったです。
なんか随分パソコンのお手伝いも細井さんにしていただいたんですよね。
お願いってお願いして。
いやー。愛香さんどうでした、高子さんのその講師高子さんは。
あの雪の中大勢の方が見えていたというこの凄さ。
そうですよね、はい、本当に大雪だったもんね、雨はね。
37人の方が、
ね、会場がすごい盛り、ね、熱気で盛り上がってて、雪が溶けちゃうぐらいだったって聞きましたけど、はい、
そうなんですよ。なんかおかげさまで、ね、たくさんの人に来ていただいて、うん、あのその方々の中からもあのサポーターやってくださる、
あ、そうやって輪が広がっていくといいですよね。
いただいてますので、うんうん、本当にやってよかったなって、
まあ、市役所とか、ね、公民館もそうやってやっぱり子ども食堂にこう注目してる、してきてるっていうこともあるんでしょうかね、うん、うで、こういう話す機会いただけると、まあ、私たち あの活動も紹介できるだけじゃなくてね、うん、他の子ども食堂も ね、
うん、
ね、広がってくるといいと思うのでね、そういう活動がどんどん、本当はそういうのがない世界がいいんだけどね、
そう、子供食堂、
子供がみんな生き生きと幸せに平和に暮らしていけるのがいいんだけど、
なかなかそういかないので、
ね、まだまだそうはいかないので、うん、私たちでねできることをまた一つずつやっていくっていうことでしょうかね。細井さん、愛香さん、またこれからもよろしくお願いします。
こちらの方こそよろしくお願いします。
ではそろそろ、番組お別れの時間です。はい、NPO 法人カモイ類提供笑顔でいただきます。パーソナリティは田中孝子、新小山ディレクターは、高橋康でお送りしました。次回の放送は3月25日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないようにお願いをいたします。
はい、もう名残惜しいですけど、本日はこの辺で終わりです。はい、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。